本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソエプテへの手紙1章何節から12節です。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。アーメン。父なる神様は私たちに恵みを与えてくださり、世界の元の置かれる前から私たちを選び、ご自分の子としてくださいました。そして御子なる神様は私たちをご自分の血によってあがなってくださり、私たちは罪の許しを受けました。7節です。この方にあって私たちはその血によるあがない、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。あがないは奴隷市場で使われた言葉です。当時奴隷になる背景には、奴隷の子に生まれた場合、多額の借金をした場合、戦争に負け捕虜となった場合がほとんどでした。イエス様が交渉外を送られた時と、使徒パウロがエペソ人への手紙を送った1世紀、当時のローマ、イタリアには人口の約3分の1ほどである200から300万人が奴隷であったと言われています。そしてローマ帝国全体では人口の 10% に少し足らない5000から6000万人が奴隷であったそうです。奴隷が解放されるためには、本人または最も近い血縁者や知人などが身代金を払わなければなりませんでした。有名な映画ベンハーで、ローマ海軍の総司令官は自分の命を救った奴隷ベンハーを自分の養子とします。このようにマライではありますが、貴族が聡明で優れた才能を持つ奴隷を買い自分の養子とする場合もありました。当時のエペソ教会には奴隷出身の生徒が少なくなかったことでしょう。彼らにとって贖いという単語は聞くだけで胸がいっぱいになる言葉であり、生きている言葉でした。救い主が外部にいると信じるキリスト教において、贖いは非常に大切な言葉です。義人はいない、一人もいないと聖書は言います。すべての人は罪人であり、罪から来る報酬は死であるため、私たちを待っているのは永遠の死でした。そのような私たちをあがなってくださった方、永遠と救い出された方がキリストイエスです。ところが仏教をはじめとする救い主が自分の内部にあると信じる宗教にはあがないの概念がありません。そして彼らは自分自身を最大限神的な存在に作り上げていこうとします。そうすることで自身を救うことができると考えるからです。往々にしてあのような極悪人も救いを得ることができますか。あれほどまで凶悪な人が神の国に入るのであれば、その神の国、私は結構です、こちらから断りますと話す人を見かけます。そう話すのは救いを受ける資格がある人、救いを受ける資格がない人もいると考えるからでしょう。しかし自身の能力や良い行いで自身の罪から贖うことができる人は一人もいない、自ら救いを成し遂げる人も一人もいないというのは、 私たちを作られた神様の宣言です。もし私たち自らの能力で贖いの状態に達することができるのであれば、イエス様はこの世に来なかったことでしょう。贖いはただ単に罪から解放されるのが目的ではなく、この世の中での旅を終え、神様の御前に立つまで完成していく救いを含む言葉です。コリント第一の一章三十節です。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義の清めと贖いとになられました。ここで救いが贖いと同じ単語です。この箇所を解きほぐして説明すると、イエス様が神の知恵であり、義と聖と贖いとなられたゆえに、私たちはイエス様を拠り所として義、神様の御前に正しいもの、聖なるもの、贖われたものとして立つことができるのです。という意味になります。救い、贖いは一回の出来事ですが、その出来事は永遠に続くということです。少なくないクリスチャンがイエス・キリストの血潮によって救われた私なのに、私の人生なんでこうなってしまったのかと言ったり思ったりします。イエス様を信じ、以前より何か良くなったのか、そのように考えるのは、贖いの出来事が起これば、その後は無条件に世俗的にも贖われる以前に比べてはるかに良くならなければならないと思うからです。神様の恵みによって出エジプトしたイスラエルの民もそうでした。民数記11章5節から6節です。エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカもニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。出エジプトの出来事はイスラエルの民が決して忘れることができない、まだ彼らにとって決して忘れ去られることもできない最高で最大で最上の出来事でした。しかし出エジプト自体が目的ではありませんでした。神様が彼らをエジプトから出されたのは、神様がイスラエルの民に与えると約束された地カナンに入らせ、そこで神様の民らしく生きることができるよう恵みを与えるためでした。ところが神様が与えてくださいました恵みに対して、イスラエルの民の考えは極めて世俗的なものでした。彼らは私たちが紅海を渡る以前は魚を食べ、キュウリもスイカもニラ、玉ねぎ、ニンニクもタダで食べたのにと主に向かってつぶやきました。つまり彼らは主に向かって、エジプトでは肉と野菜と思う存分食べることができたのに、今は食べるものがマナしかないと不満を言ったのです。なんだこのワンフードダイエットのために私たちはエジプトから出たというのだろうか。朝食にもマナを食べ、昼にもマナ、そして夜にもマナの他は食べるものがないとは、食べ飽きてしまったよ、もうこれ以上マナは食べたくも見たくもないよ、見るだけで調子が悪くなるとつぶやきました。イスラエルの民が正しく考え、正しい心を持っていたならば、エジプトから救い出された神様の御心を理解し、そして感謝し、自分たちを導かれる神様と正しい関係を築き上げながらカナンに向かうべきでした。イエス キリストの血潮による贖いとは、私たちを贖われるため、ご自分の命を捨てられた主を覚え、私たちを救ってくださった主により頼み、最後の時まで主と共に歩むのが正しい態度です。8節と9節です。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、神様はイエス・キリストの血潮によって罪の奴隷であった私たちをあがなってくださいました。これほどまでに神様は豊かな恵みを持って私たちを祝福してくださるお方です。私たちに与えてくださる祝福はイエス・キリストのあがないと神様の豊かな恵み、それだけにとどまらず、私たちにあらゆる知恵と思慮深さをあふれさせ、御心の奥義を知らせてくださいました。そうです。神様は私たちの救いを計画され、恵みの豊かさを持って私たちを導かれるとともに、あふれる知恵と思慮深さを与えてくださり、神様の御心の奥義を知らせてくださったのです。知恵とは神様の御言葉と御心、神様のなされることを分別する能力だと言えます。神様はすべての人に1日24時間を公平に与えてくださいました。特別な日だからといって30時間をいただく人もいなければ、足らないものだからといって20時間だけいただく者もいません。しかし全ての人が同じ時間、1日24時間を、1ヶ月を、1年を生きますが、その人生の内容と結果は決して同じではありません。その人生を全うする者もいれば、人生を浪費する者もいます。知恵を生かす者だけが人生を全うすることができます。また神様は私たちを含む全ての人に聖書66巻を与えてくださいました。聖書全体の内容はものすごく膨大です。聖書からどの御言葉を握りしめて人生を生きるべきだろうかと思うと、漠然として困ってしまうことが多々あります。ところが私が置かれた今の状況で、どの御言葉により頼って生きるべきかを知るのが知恵の能力です。かなり前のことですが、私が専任で教会の仕事を始めて間もない時のことです。ある信徒から電話があり、伝道師先生大変です、私が聖書の御言葉を引用して話をしなければならない状況ですが、ぴったり当てはまる聖書の箇所を探していただけないでしょうかと頼まれ、聖書箇所を探してあげたことがあります。当時は黄色や黄緑や青色などの蛍光ペンと鉛筆を持って聖書を読んだりしました。そして色を塗ったり線を引いたりメモ書きなどするのです。そうすれば聖書の箇所をもっと容易に探せました。もちろん今はパソコンでもっと簡単に聖書の御言葉が探せるようになりました。私の人生に、そして私の家族や知人や隣人と共に分かち合う御言葉を持っているなら、その人は御言葉の知恵がある人です。聡明とは神様の御言葉と御心、神様のなされることを解釈する能力であると言えます。神様は様々な御業を持って私たちを導かれます。その御業を正しく解釈し受け入れなければ、神様の御業は私たちの信仰の成長と信仰の成熟に何の役にも立ちません。同じ出来事に対しそれをいかに解釈するかによって、神様の御業と受け入れ信仰が成熟していく場合もあれば、偶然な出来事に過ぎないと思ってしまうと、その人の信仰は徐々に薄く、そして浅くなってしまう場合があります。 私たちの信仰生活において感情的な要素はとても重要と言えます。神様と神様がなされた御業を黙想していると、私のためになされた驚くべきその偉大な御業に感激したり、イエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストを黙想していると、主が受けられた苦難を思うと涙が止まらない時もあります。また深く祈る最中に今まで経験したことのない感情を経験することがあります。過去リバイバル集会に参加すると、あれこれ悩まないで今すぐ信じなさい、主よ信じますと告白し、主に従いなさい、主が働かれます。今心に響く感動がある方は決心してくださいなどの熱いメッセージがよく語られました。このように信仰生活には感情的要素があり、信仰の成熟のきっかけになる場合があります。ところが信仰生活には理性的な要素が感情的な要素よりはるかに多いです。そして信仰は人格的関係です。ある人を人格的に信頼できないのであれば、その人の言葉も信頼することができません。詐欺師がいくら華麗な話術でいろんなことを語るとしても、詐欺師の発言は信頼するに値しません。反面、普段から言葉と行動が、また信仰と行いが一致する人が話すことは、多くの人から信頼を受けます。もちろん、人と人の言葉が 100% 正しい場合はありません。ですから、こそ人と人の言葉は 100% 信頼の対象になれません。しかし神様と神様の御言葉は知れば知るほどますます信頼できるようになります。イスラエルの民が神様の民らしく歩めなかったのは、神様と神様の御言葉を正しく、そしてまともに知らなかったからです。ホセア4章6節は、このように証ししています。私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を授けたので、私はあなたを知るづけて私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れよう。神様はご自分の民が礼拝をしないので滅ぼされる、またご自分の民が祭日を正しく守らないために滅ぼされるのではないと言われます。ご自分の民が知識がないので、神様の教えを忘れたので、神様もまた彼らを忘れようと言っておられるのです。それで預言者ホセアには、ホセアはこのように励まします。6章3節です。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。私たちの信仰生活において正しく神様を知ること、正しく神様に仕えることの重要性はいくら強調しても しすぎることはありません。そういうわけで預言者ホセアは主を知ることを切に追い求めようと励ましているのです。このように信仰生活には感情よりも知識、正しく知ることがより重要です。日常生活でも同様なことが言います。恋は盲目とは、恋に落ちると理性や常識を失ってしまうということを意味します。反面、アメリカの政治家であるベンジャミン・フランクリンは、結婚前は目を十分開け、結婚後は目を半分閉じよという名言を残しました。結婚前は相手の欠点を見落としがちだから、大きく目を開けて相手の人間性を見極めなくてはならない。 結婚すると逆に相手の欠点が目につくものだから半分目を閉じて寛容な態度を取るのが良いという意味です。相手を愛するということは理性や論理、そして分別を無視して感情だけに頼るものではなく、徹底的に理性と論理と分別を持って正しい関係を築いていくものだからです。愛には様々な特徴があります。その中で最も強力な特徴の一つが対等な関係を維持することです。御子なる神様は人を愛されたので人になられることで同等になれました。互いに同等であることを認めないのは同情です。同情は私が優位に立つと考え相手を低くし見下ろすことです。同情は決して愛ではありません。愛と同情は似たように見えますが実情は正反対の意味です。愛は差が生じることを我慢できません。学歴に差があったり所有しているものに差がある場合もあります。しかし愛に対する心の差を耐えられないのが愛です。そういうわけで結婚後結婚してあげた、仲裁してあげたといった発言などは決して口にしてはなりません。それは同等の言葉ではなく同情の言葉だからです。ある放送局と医科大学精神科教授の実験と研究によると、愛は盲目、愛の感情の寿命は300日ほどに及ぶのだそうです。恋愛の初期は大脳にある本能を刺激する部分が活性化されるが、そこから7ヶ月が過ぎると今度は理性を判断する部分が活性化されるそうです。同じく恋人とキスをすると7ヶ月までは心拍数が非常に高くなるが、7ヶ月後には著しく下がったといいます。もしかすると恋愛をする年齢によって、また恋愛の経験度によって、愛は盲目の寿命はもっと短いでしょう。信仰生活においても同じことが言えます。全身が震え上がるような感動があり、涙腺が崩壊したかのように涙が止まらない時もあり、私をしっかりと掴んでおられる、そしてその方が私を導かれているという確かな確信に満ちる時もあります。しかしそれらが全てではありません。もしそれらが全部としたら、神様は私たちにこんなに分厚い聖書66巻をお与えにならなかったことでしょう。与えてくださったとしても、救いに必要な内容だけを20ページ未満にまとめてくださったでしょう。そして私たちは礼拝を捧げるために聖書を開く必要もなく、皆が一緒に主よ主よ主よと主を唱和、いや皆が主を100回唱和し大声で祈った後に互いに確認し合えばよいのです。兄弟、どれくらい強力に主を感じることができましたか？びっくりしました。私は私の心の中で地震が起きたのかと思うほどでした。また丸々姉妹、どれだけの涙を流されましたか？信じられません。私は自分の目から止まることのなく流れる涙のせいで梅雨入りするのではないかと思いました。また私たちに知恵を知る深さが必要ではなかったのであれば、神様は私たちにこのように理解しがたいエペソの手紙を聖書で与えてくださることもなかったことでしょう。8節9節です。この恵みを神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と知る深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって、神があらかじめお立てになった御旨によることであり、神様は私たちに恵みを与えてくださり、あらゆる知恵と思慮深さを溢れさせた理由は、 御心の奥義を私たちに知らせてくださるためであると言います。奥義という単語には秘密にしてたやすく人に伝えないこと、明らかにされていないまたは知られていない内容という意味があります。しかし今日の本、今日の本文の奥義をはじめ新約聖書に記された奥義はそういう辞書的な意味ではありません。奥義はギリシャ語でミステリオンですが、ここから派生した英単語がミステリー、神秘です。 Secret、 秘密は何であるかを見ればわかるのを見られず、または見せてもらえないために知らないことを言います。しかしミステリー、神秘は見てもまたは見せてもらえてもそれが何で何を意味するのか知らないことです。そういうわけで聖書に記されている奥義はほとんどの場合神秘に近いです。それで私は聖書で奥義、ミステリオンという単語が出てくるたびに心の中で奥義と、変えて、理解したりします。神秘と変えて理解したりします。聖書でいうこの奥義は人間の考えでは決して理解することができないことを意味するわけでは、ないながら人間自らの知恵を持っては見つけることもできないものです。この奥義、神秘は悟ればとても優しい内容なのに悟れないと限りなく難しいです。それは内容が難解で難しいのではなく自ら悟ることができないから難解なのです。ルカの福音書8章9節10節です。さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず聞いていても悟らないためです。この御言葉は大勢の人の群れが集まった時、異なる4つの種類の畑に種をまく人の例えを用いて話された後にイエス様が話されたものです。イエス様は弟子たちには神の国の奥義、神秘を知ることが許されているが、他の者にはそれは許されていないとは話されました。そういうわけでパリサイ人や律法学者やその他の人たちはイエス様の教えを一緒に聞いてもその意味を理解することができませんでした。彼らは弟子たちによりはるかに高い学識を持っていたのにもかかわらずイエス様の教えを知ることができませんでした。その理由はそれが神の国の奥義であったからだとイエス様は言われました。詩人孫明氏、姉妹が歌詞を書いたその名という福音書があります。この賛美の歌詞に奥義という単語は繰り返し反復されますが、奥義を神秘に変えて読んでみるとこうです。イエス、その名をいかにして私は語り得よう。その名をの神秘を、その名の愛を、語り得ぬその愛、言い尽くせぬその豊かなる愛のゆえに、その名は神秘となり、神秘となったその名、世の人に背きを受けたその名、家を建てる者たちの見捨てた石になってしまったその名、されど私の心に刻まれたその名、美しい宝石となったその名、私にある尊い神秘、死心に秘めた喜びとなったその名、イエス、その名をいかにして私は語り得よう。その名の神秘を、その名の愛を。孫明氏詩人がイエス・キリストについていくら知ろうとしても解かなく、わからないというのではな、ではなく、その方の神秘はとてつもなく大きいと告白しているのです。詩人の孫姉妹は生まれて1週間で脳性麻痺によって重度障害者になりました。なぜよりによって私がこのような重度障害者にならなければならなかったのかと神様を恨むのが普通だと思いますが、孫姉妹は自分自身が人々に無視されたことを通じて 永遠に家を建てる者たちの見捨てた石になられ、人々から背きを受けられたイエス様を知るようになり、自身の苦痛を通じて主が受けられた苦痛を誰よりも深く知るようになったといいます。それで主の皆が自分にとって神秘であり喜びであり宝石だと告白するのです。詩人ソン・ミョンヒ姉妹は私という賛美でこのように告白しました。私に富はないが、私に知識はないが、私に健康はないが、私にはあります。他の人には見えぬものが私には見え、他の人には聞こえぬ声を私は聞き、他の人が受けていない愛を私は受け、他の人が知らないことを私は知りました。公平なる神様、他の人にあるもの、それは私には持たせてくださいませんでしたが、公平なる神様、他の人にないもの、それは私には持たせてくださいました。重度障害を持っている孫姉妹は自分の意思で自分の体を動かすことができません。それでも神様は公平なお方であられると告白できるのは、福音と救いの奥義、神秘を知ったからでしょう。主がくださる救いと福音はなんと神秘に満ちていることでしょう。私たちが救われた神様の子供になったことを確信させてくださり、イエス様がこの世に来られ十字架を背われたのは他でもなく私の罪を贖われるためであることを信じるようになれば、神様の奥義、神様の神秘を私たちは体験することができます。世の人は決して知ることができない奥義が私たちにはあります。私たちを今日この礼拝の場に集わせてくださったのは神様の屈指御業の結果です。私は私のようなものが牧師となり神様の御言葉を伝えるものになったのがいくら考えても不思議でなりません。神様の奥義を経験した使徒パウロはこのように告白しました。ローマ書11章33節から36節です。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは全てのことが神から発し神によってなり神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。この言葉の前の部分、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょうは、なんと底知れず深いことでしょう、神のに奥義はと表現することができます。神様のなされることと神様が与えられた救いが私たちに奥義に見えるのは、私たちは有限な被造物であり神様は無限なる創造主であるからです。私たちが有限な存在でなければ神様の奥義を感じることはなかったでしょう。なぜなら私たちもできるからです。だからこの奥義を悟るのが信仰です。中世以前、人々は地球は平らだと思っていました。それで世界の果てに行くと二度と戻れない崖があると思いました。ところが地球が丸いことを知ってどれほど神秘的に考えたんでしょう。また巨大な地球がどこかにくっついておらず空中に浮かんでいることを知ってどれほど驚いたことでしょう。さらに巨大な地球が地球より100万倍も大きい太陽の周りを規則的に回っていることを知ってどれほど神秘的な思いをしたことでしょう。ましてや地球を作り虚空に吊るされた神様の判断と考えを私たちは計り得ますでしょうか。それを行われた神様の御業は何という神秘で何という奥義でしょう。人が思慮深い人の深さを知ることは容易なものではありません。弟子は師匠のすべてを理解し得ず、見習いが師匠の技、匠の技すべてを習得することはできません。 ましてや天地万物を作られ司っておられる神様の道をいかにして私たち人間がその全体を理解しうるでしょうか。私たち人間が神様を全て理解することはできませんが、私たちに救いの奥義を知らせてくださった神様との深い交わりのために、私たちの窓を神様に向かって全開させましょう。私たちが神様の奥義を認め、私たちの人生を神様により頼めば、私たちの人生には神様の御業とお導きがあふれることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは神様の豊かな恵みによってイエス・キリストの血潮によって贖いを受けました。それにとどまらず、私たちにあらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を、その神秘を知らせてくださり感謝します。私たちの信仰生活が長くなればなるほど、主からの知恵と思慮深さが増し加えられますように。それで私たちの人生のすべての領域で真理の実と命の実を収穫することができますように、また私たちの人生に起きる様々な出来事を信仰に基づいて正しく解釈することができ、それによって私たちの信仰がますます成長し成熟していくことができますように、どうぞお導きください。何よりも私たちは有限な被造物であり、神様は無限なる創造主であられることを私たちが忘れないようにしてください。神様の奥義を認めることができますように。いくら考えても私たちは実に弱く取りに足らない存在で、戸がだらけのものであることを認めざるを得ません。そのような私たちがどのようにして神様の奥義を知り、神様の豊かな恵みを受けられたのでしょうか。計り知れない御業を賛美いたします。私たちが日々私たち自身を主により頼み、私たちの人生に神様の御業と導きが豊かに恵まれます、望まれますよう、どうぞお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。